甲羽ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫フランスの高校生が学んでいる哲学の教科書は、フランスで高校教育の必修科目として教えられる哲学のエッセンスを非常に引き寄せて学べる入門書です。著者シャルル・ペパンは、ソクラテスからカント、ニーチェ、サルトルまで多くの哲学者に触れつつ、単なる人物紹介に終わらせず、考えるための道具として哲学を整理します。構成の軸は主体、文化、理性と現実、政治、道徳という5つのテーマで、さらに複数のキーワード解説が付され、論点を行き来しながら理解を深められる設計です。フランスの教育文化として、大学入学、資格試験、バカロレアで哲学の論述が課される背景も踏まえ、問いの立て法、概念の使い方、反論を見越した論の組み立てといった思考の実践に焦点を当てています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、主体を問う、自分とは何かを考える出発点。本書の中心の一つが主体というテーマです。私たちは普段自分の考えや選択を当然のものとして扱いがちですが、哲学はその前提を疑い、私は誰か、自由とは何か、意識や欲望はどこまで自分のものかといった問いを立て直します。ペパンは、複数の思想家の観点を参照しながら、主体を固定的な実体として決めつけない姿勢へ読者を導きます。自分を理解するとは、内面を覗き込むだけでなく、他者との関係、社会的な役割、言語や習慣の影響も含めて検討する作業であることが見えてきます。こうした視点は、自己肯定や自己啓発の単線的なものが他とは異なり、矛盾や葛藤を抱えたまま考え続ける力を育てます。結果として感情や衝動に流されるのでも、外部の評価に全面的に依存するのでもない。より精密な自己理解の方法を与える章立てになっています。次に、文化を考える普遍と相対の間で思考を鍛える文化の章では、私たちが当たり前と思っている価値観や常識が歴史や社会の中で形成されたものである点が扱われます。哲学的には文化を相対化する視点と人間に共通する普遍性を探る視点がせめぎ合います。本書は、異文化理解を単なる寛容のスローガンにせず、何が慣習で何が理にかなった根拠なのかを切り分ける思考へつなげます。文化は私たちの行動や判断に深く入り込み、自由な選択だと思っているものを見えない形で方向づけます。そのため、文化を問うことは他者を理解するだけでなく、自分がどのように形成されてきたかを検討することでもあります。ペパンの特徴は、文化を批判するだけで終わらせず、文化が生む創造性や共同性にも目を向ける点です。何を疑い、何を受け継ぎ、どこに距離を取るのか、その判断を支えるのが概念の整理であり、読者は身近な生活感覚から出発しても、より抽象度の高い議論へ段階的に進めるようになっています。さらに、理性と現実思考と世界のズレをどう扱うか、理性と現実というテーマは、考えることが現実にどこまで届くのか、また現実を理解する枠組みとして理性は十分か、という緊張関係を扱います。私たちは論理的に考えれば誤りを避けられると期待しますが、現実には偶然。感情、無意識、権力関係など理性だけでは説明しきれない要素が介入します。本書は、そのズレを悲観的に語るのではなく、ズレがあるからこそ問いが生まれ、思考が更新されるという方向で整理します。理性を万能視すると、理解できないものを切り捨てがちになります。一方で、現実の複雑さを理由に思考を放棄すると、判断の軸を失います。ペパンは、理性を道具として使いながらも、現実に対する感受性を手放さないバランス感覚を重視します。さらに、哲学者の多様な立場に触れることで、単一の正解へ収束させるのではなく、複数の解釈を比較し、論点を明確化する機微連ができます。日常の意思決定や対立の場面で、結論を急がず、前提と根拠を点検する姿勢に直結する領域です。そして、政治を哲学する自由と共同体をめぐる基本問題、政治の章では、社会をどう組み立てるべきか、自由と秩序をどう両立させるかといった基本問題が扱われます。政治を遠い世界の制度論としてではなく、私たち脳の条件を形作る枠組みとして考えるのが本書の狙いです。人は単独で生きられない一方、共同体は個人の自由を制限し得るという矛盾があり、そこから権力、法、正当性、服従と抵抗といった問いが生まれます。ペパンは多くの哲学者に言及しながら、政治的主張を唱えること自体よりも主張の背後にある人間観や社会観を点検することが重要だと示します。例えば、個人をどう捉えるかによって平等の意味も自由の意味も変わります。ニュースへの意見が分かれるとき、実は事実認識だけでなく、 前提となる価値の違いが作用していることが多い、その構造を言語化できるようになると、対立は単なる感情のぶつかり合いではなく、論点の整理へと変わります。政治を避けるのではなく、考える技術として引き受けるための基礎が与えられます。最後に、道徳の考え方、正しさを押し付けずに判断する、道徳の章は善悪の基準をどう立てるか、義務と幸福はどう関係するか、他者への責任とは何かといった問いを中心に進みます。道徳を単なる規範の暗記にせず、なぜそれが正しいと言えるのかを問う点に哲学の役割があります。本書は、状況によって揺れる直感を出発点にしつつ、そこから普遍化できる原理を探る試みと、文脈や結果を重視する視点の緊張関係を示します。道徳の議論は、しばしば相手の人格批判に出しやすい領域ですが、哲学的に扱うことで行為、意図、結果、規則といった要素を分解し、どこで意見が分かれているのかを把握しやすくなります。また、正しさを語ることが権力や排除の道具になりうる危険にも目が向きます。ヘパンは、道徳を相対化して無力化するのではなく、むしろ自分の判断をより慎重に、根拠のあるものへ鍛える方向へ読者を導きます。仕事や家庭、友人関係など現実のジレンマで即座に役立つのは結論そのものより判断の手続きです。その手続きを学ぶ章として位置づきます。結論として本書は哲学を最短距離で理解したい人というより、考える習慣を身につけたい人に向いています。高校生や大学初年時の入門としてはもちろん、仕事上の判断や人間関係で言葉にできない違和感を整理したい社会人にも相性がいい内容です。5つのテーマは自己理解、価値観、現実認識、社会の仕組み、倫理判断という形で非常の主要な論点を覆っており、読後に残るのは知識量というより、問いの立て法とが意念の使い方です。哲学者の紹介が豊富でありながら人物年表的な読書に偏らず、テーマ別に論点を組み替えていくため、自分の関心から入って比較しやすい点が強みです。一方で、演習問題集のような機密連方ではないため、読者は自分の経験に引きつけて考え直す姿勢が必要になります。フランスでは哲学が論述として評価される文化があり、その空気を背景に、意見の表面よりも理由の検討を重視する立場が一貫しています。哲学を教養の飾りではなく、判断の道具として使いたい人にとって、類書の中でも実用性と体系性のバランスが際立つ一冊です。ご支援いただければ場合は、シャルル・ペパン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。